時刻は午後8時となりました。婚活応援番組モテネタ人生楽しくないの時間です。この番組はモテたい、恋人が欲しい、魅力的になりたい、結婚したいなど人生を楽しく幸せに生きたい皆さんに、同性にも異性にも、そしてようやく何のにも魅力的に見える、そして好かれる方法を熱く語ったり、時にはゲストを交えて楽しく語り合ったりする、ここだけでしか聞けない話が満載です。お相手はこれまで1000組以上のカップルを誕生させてきました本気の結婚相談所 B の代表で、幸せな結婚をするために大切なことの著者でもあります、私婚活のカリスマ香川博樹がお届けします。今日はですね、京都のすぐお隣の滋賀をこれから面白く100倍楽しくしてくれるゲストの登場です。とてもパワフルで魅力的な女性なので楽しみにしておいてください。それでは今日もモテなか人生楽しくないスタートです。この番組は本気の結婚相談所 B の提供でお送りします。前回のですねゲストに登場いただきました、徳岡おかみのお店、味噌豚京都ですね、実は本日今日もですね、行ってまいりましてですね、やっぱり美味しいですね。今日暖かかったんでですね、冷たい、緑の野菜のですね、味噌豚をいただいたんですけれども、飲みやすいし、味噌と野菜の凝縮したエネルギーがいっぱいもらいました。まだ飲んでない方はですね、ぜひ一度飲んでみてください。心も体も元気になること間違いなしです。今5月ですから、新入社員のようにですね、婚活もですね5月病にかかっている方いらっしゃると思います。よし、結婚相手見つけたぞとですね、気合を入れて婚活を始めたけれども、最近なんかその勢いもなくなってですね、なんか婚活がめんどくさいな、面白くなくなってきたなって、そんな方いらっしゃると思うんです。大体ですね、僕もこの仕事10年やってますけれども、婚活を始めて3ヶ月から半年ぐらいで、そんな波が来ます、婚活の5月病です。やりたくない、めんどくさいって、そんな方はですねぜひ、味噌ポタに行ってですね、味噌ポタージュを飲んでですね、体と共に心も元気になってみてください。とってもおすすめです。さて今日はですね、番組にいただいてますご質問にお答えしていきたいなと思います。他にもですね、いっぱい質問いただいているんですが、今日は一つだけお答えさせていただきます。なかなかお答えできずに申し訳ございません。40代のですね男性の方からです。いつも楽しく聞かせていただいてます。はい、ありがとうございます。私は背も低くて顔もかっこいい方ではないので、なかなか自分に自信が持てません。たまに人から褒められるのですが、顔で笑っていても心の中では素直に喜べていない自分がいます。かっこ笑い。女性と出会っても最初の段階でいつも振られてしまいます。どうすれば香川さんのように自信を持って話すことができますか、教えてください。よろしくお願いします。どうもありがとうございます。こんなご質問いただきました。勇気を出してくださってですね、心の内を聞かせいただいたので、僕もですね勇気を持ってお答えしたいと思います。ご質問いただいてました、自信を持つこと、自信を持つことってとっても大事です。自信のかけらもない男はですね女性にモテませんから、まずは自信を持てなきゃ始まらないということなんですが、僕自信があるように見えますでしょうかね。自信があるようになんかこう強そうですね、偉そうですねってよく言われるんですけれども、まあ言われるととても嬉しいんですが、僕自身実はこの2年間でですね8キロぐらい太ってしまいまして、そんなにご飯も食べてないのに、いつも、ズボンがパツパツでベルトが窮屈で、とても苦しいんですね。でちょうどこの前の冬にですねコートのボタンきついなと思いながらですね、ちょっと寒いんでコートのボタンを閉めて歩いてたらですね、ボタンが弾け飛んだということもあったんですけれども、それぐらいちょっと最近太ってですね、うちのスタッフからも社長腹出てるんじゃないですかと、こんなひどいこと言われるんですが、こんな僕でもですね自信を持って話をしています。厳密に言うと自信のないところがたくさんあるんですけれども、自信があるように話しています。僕自分のセミナーでもですね、大事な場面でとちったりとか、会社の中を和ませようと冗談を言ったらスタッフに冷たくされたりですね、この前も電車のお年寄りにですね、あ、 どうぞここ座ってくださいって言われたら、ものすごい形相で結構ですって強い口調で言われたんです。よくよく顔を見ると結構老けてるけど若そうな人だったんで、そんな風に怒られてですね、落ち込んで自信がなくなったり、まあ、講演会でも出来が良かった講演会だなと思ったらアンケートにブロックが書かれていたりですね、まあ、自信がなくなる出来事言い出したら本当キリがないんですよ。で僕も自信がない部分が大半なんですけれども、やっぱりね、相手に本気で届きたいことだけはですね自信を持つようにしています。自分の思いを言葉にして相手の心に届けようと思ったら、やっぱり自分に自信のある言葉を話さないと相手に届きません。今この質問をいただいたあなたの言葉は、自信のないあなたの言葉は相手の心には間違いなく伝わってないです。まずは相手に伝えたい、分かってほしいあなた自身のことを見つけて、それをどうすれば自信を持って伝えられるのか本気で考えてみてほしいなと思います。本気で考えて考えて考えて、悩んで悩んで悩んで、心の中でいっぱい葛藤していくうちに、ほんと小さな小さな自信がポッと生まれます。どんなことかというと、あ、ちょっとは自分のことを信じてもいいんじゃないかなって、これぐらいならちっぽけだけど信じてもいいんじゃないかなと思い始めたら、それが自信の表れです。その後はその自信を持ち続けてください。男はですね、本気で口説きたい女には自信があるように見せないと男じゃないです。そう声を大にして言いたいんですけど、男が女性にモテるためのホルモンっていうのがあってですね、テストステロンっていうのがあるんですけど、これは自信を持っている男性にしか出ないホルモンです。このホルモンを出すためにもですね、モテたい男性諸君は、自信を持つことは必須かもしれません。僕自身もですね、すべてできてるわけじゃないんですけれども、そう心では強く思って行動するようにはしています。そうしているんでですね、自信を持って話しているように見えるのは、まあそういうことをしているからかなと思っています。相手の気持ちを伝えるための自信、あなたも持ってみてください。聞いてくださっている皆さんが幸せな毎日が過ごせますように、そんな願いを込めてお話しさせていただきました。この世界の真ん中に それでは皆さん、お待たせいたしました、本日のゲストをご紹介しましょう。この度滋賀県が100倍面白くなる滋賀を楽しむ情報誌ルーカス、ついに発刊されました。これですね、 YouTube をご覧の皆さん見えますね、これです。かっこいい表紙ですね。そのルーカスの生みの親でもあります、テレビや雑誌にも引っ張りだこで、もうすでにですね、名物編集長と呼んでもいいでしょというぐらいの方です。野口香織さんにお越しいただきました。野口さん、ようこそ。
ありがとうございます。
はい、ようこそいらっしゃいました。ずっとですね、はい、初めてお会いした時からですね、ラジオに出てほしいな、いろんなことを聞きたいなとずっと僕思ってたんですよ。本当にわざわざありがとうございます。
とんでもないです。今日はありがとうございます。よろしくお願いします。
お願いいたします。まずですね、野口さんの自己紹介、まあ、名物編集長の自己紹介みたいなものからお願いしてよろしいでしょうか。
私滋賀県草津市で、株式会社ビビット広告会社をさせていただいております。はい、はい、今回ルーカスという滋賀県を楽しむ情報誌を発刊しました。
はい、はい、どうぞ。はい、楽な感じで大丈夫
です。楽な感じですいません。ちょっと緊張しております。
いや、もう
初めてなのですいません。
何度かですね、野口さんのこう対談という形でお話させていただいたんですけれども、はい、女性でこれほど熱い人なかなかいらっしゃらないと。
そうですか。
話し出したら止まらないし、いろんな話が来だしてくるし、この人の持ってるもの熱いなと、はい、仕事に対しても、スタッフに対しても、一つの元に対しても、そしてこのルーカスに対してもですね、はい、熱い思いって本当に聞かせていただいて、すごいなと思ってます。尊敬しています。
ありがとうございます。
ではではでは、はい、じゃあこの、滋賀県を楽しむ情報誌、はい、ルーカスの魅力、ルーカスはどんなものなのかみたいな、ちょっと話してもらっていいでしょうか。
ルーカスの魅力ですと、はい、夜の遊び場情報を中心に、はい、スポットを掲載させていただいてて、はい、まあ、お店でいう2次会や3次会、なかなか夜のお店っていうのは、情報誌とかでも、なかなか掲載されてないところもありまして、はい、そういうところにスポットを当てて、はい、掲載させていただいています。はい、で県外から滋賀県へ来たお客様へのアプローチ、はい、 こちらの方を、心がけて、編集の方をさせていただいています。
はい、なんでこれ作ろうと思ったんですか？
はい、もともとは滋賀県の情報、はい、ウェブサイトの方で、はい、いろんな情報を掲載していくうちに、はい、お客様見ていただいてるお客様からの問い合わせだとか、
はいはい、
ね、載せた記事を行ってきましたとか、はい、そういう声をたくさんメールでいただいて、あ、もっともっと知らない小さなお店や、穴場スポットをこう紹介していけるようなものを、やっぱ発信していけるものをどうしてもしていきたいというのがあったので、
いつぐらいからそれを思い出してたんですか？
滋賀県に初めて大阪からこっちに来た時に、
はい、
滋賀県ってこんな住みよい町で、特に子育て、はい、子育てをする環境はもう本当にこれ以上ない環境でした、はいはい、それが、まあ、一つの大きなきっかけになった、なりました、
はい、もう滋賀に住まれてどれぐらいになるんですか？
は
い、
今年もう3年目になります。
13年、
はい、
ということは13年間困難があったらいいなっていう構想13年ぐらいですか？
滋賀県をの情報を、やっぱネットで調べてもなかなか出てこなかったり、あ、こんな魅力、滋賀県に魅力があるのに、なんでこう表に出てこないんだろうなっていうのが一つのきっかけ で、
ね、
その勢いで本当に滋賀県をも
っ
ともっと、
はい、
伝えていければなっていうふうに、はい、
はい、ですね。じゃあその野口編集長が感じてる、はい、まあ、先ほど子育てしやすいところがありましたけれども、はい、滋賀県の魅力なんかちょっと教えてもらっていいですか？僕も滋賀の仕事で行ったりとか、まあ、観光で行くんでそんな頻繁に行くことはなかなかないんですけれども、なんか今回ね、野口さんと編集長と出会わせていただいて、はい、ちょくちょく行かせていただくことあるんですけれども、本当に行くたびに素晴らしいところだなと、住みやすいところだなってすごい感じてるんですけれども、
まずは一番の魅力はやっぱ自然が多いっていうのと、やっぱり少しの距離を走ってその自然の中、はい、子育て世代のお母さんたちも本当に、はい、何ですかね、こう、まあ、希望が丘ですとか、
はい、希望が丘、はい、地名ですか？
地名ですね、はい、希望が丘っていう、まあ、自然の公園みたいなのが
すごくいいですね、
はい、でそういうところで例えば大阪でそういうところ行こうとすると、
はい、
六甲山とかちょっと車で2時間走らないとダメだとか、はいはい、やっぱそういう場所でしたので。
希望が丘って最近できた町なんですか？
あ、もうだいぶ前に、はい、こっち来た時にはもう
全然関係ないですが、僕浜田翔吾すごい好きなんですけど、
はい、
浜田翔吾さんの歌の中に、はい、希望が丘ニュータウンなんかその希望が丘出てくる歌詞があったん で、
そうなんです。
あれ滋賀県から全然すいません関係ない話で申し訳ないです
そうなんですよ。でやっぱりもう琵琶湖一色っていうところもあるんですけど、はい、ちょっと自転車で走ったら琵琶湖がどこからもたどり着くっていうのと、はいはい、やっぱりこう自然にこう触れ合うところがすぐ行けるっていうところが一つの大きな魅力と、はい、で子どもたちとかもやっぱ体の強い、
はい、
子どもたちもこう育っていくっていう、はい、そういう環境にすごく惹かれてました。はい、
滋賀県って人口増えてるんですよね。
はい、特に今開催である草津市はもうどんどん人も増えて
きてるんですけど、はい、すごいですよね。僕もこの仕事やってて、はい、年間今30万人以上人が減ってますよって言ってるんですけれども、はい、どんどん過疎化が進んでると、
はい、
で高齢化も進んでる中で高齢化も進まず草津だけはどんどん関西の中に伸びてるんですよね。
はい、そうですね、はい、
発展途上町みたいな感じですよね。
そうです ね、 すごいですね。今滋賀県では一番
関西で一番じゃないですかね。
あ、関西で。
すごいですね。そこをますます広めようっていう、その中心人物と言っても過言ではないほど。
とんでもないです。
いや、もう、元気印で。
はい。もう本当に、何かを伝えていければいいなっていうので、全力で、はい、はい、毎日してます。
はい。で、滋賀の方、はい、滋賀に住んでる方って、県外の方も結構多いんですか？
県外の方が逆に多いです。
県外の方が多い。
は
い、
で、逆に情報サイトの、お便りとかいただくのは県外の方が多くてですね、
はい、
やっぱり県外の方が草津に引っ越しで来られてるとか、
はい、
そういう方が、こういうお店で近くで、はい、探してるんですけどとか、
はい、
こういう相談があるんですけどっていう問い合わせを本当にいただきますので、はい、 ぱりもっともっとそういう滋賀県に来た人に楽しめるような情報をこれからも流していけれるように、ルーカスもその情報の一つとしてまた、発刊の方をさせていただくこととなりました。
ちょっと滋賀のこと聞きたいんですけど、この番組聞かれている方は京都の方が非常に多くて、婚活をされている方が非常に多いんですけれども、デートに行こうと、京都のデートはもうお互い京都人だったら結構行ってるから、じゃあ滋賀にデートでも行こうかと、どこ行ったらいいでしょうかね。男性が女性をデートに連れていくと、普通に行ったらドライブで琵琶湖でもドライブしようかと、あるんですけど、ノブさんだったら男性にこんなとこ連れて行ってもらったら嬉しいわみたいなとこありますか。
あ、やっぱり琵琶湖見える夜景スポットならではの美化を、その大きな琵琶湖、
夜景ですか。
そうですね、ホテルから眺める夜景だったり、やっぱり琵琶湖独特の景色があるので、
独特の景色、
独特というか、もう本当に大きい、もう逆に言うと琵琶湖しかないと思うんですけどでも私はもうそれはちょっとホッとするというか癒しっていうか、そういう風にやっぱり遊び場所っていうのは確かに、そら大阪京都に比べると、やっぱり街っていう意味ではやっぱり小さな小さなとこでもあるとは思うんですけど、その自然っていうところでデートを楽しんでもらえたりするといいのかなって思います。
琵琶湖行って琵琶湖を眺めるデート、
そうですね、見ながらちょっとコース料理を食べる、
コース料理、ホテルとかレストランとか、レストランもこう載ってるんですかね、ご飯屋さん載ってますもんね、ぜひこのルーカス片手にですね、滋賀デートを楽しんでみてください。でですね、野口さんの会社にも僕お邪魔したことあるんですけれども、やっぱりこうスタッフの方がみんなニコニコ輝いてるんですよね、で、広告とかデザイン見てもやっぱりどれも全部輝いてるという中で、やっぱり人や物を輝かす、天才的な魅力、才能を持ちだと思うんですよ。
どうでもございます。
野口編集長流のですね、なんか人とか物を魅力的に見せる方法とかコツみたいなのがあったら教えてほしいんですけど。
そうですね、心がけているのはやっぱり常にこう情報を耳を傾ける、それは本当に子どもの目線だったり、高齢者の方の目線だったり、こういう発信を求めてるんだなとか、そういう何をこう求めてこうお話をしているのかっていうのはすごく耳を暖房にして
目線を高齢者、
子供を
合わせていくということですね、それぞれ、
で何をこう今求めてるのかっていうのは、常にこう意識しながらお話の方は
相手が何を求めてるのかっていうのを意識するということですね、
でその中で情報が何を発信していくのが今求められてるのかなっていうヒントをいただいたり、それは相手の方がですか。
相手の方が何を野口さんに対しての、周りに対して何を情報発信するのをしっかり見ていくということですね。
そうですね、そんな中ですね、
いや素敵です。常に
あとはもうやっぱりこう一歩引いて本当に、こうなんですかね、こう謙虚ではないですけど、やっぱりこう、日々勉強っていうことで、やっぱり感動することを常にこう知らないことは感動するっていうことは自分に、毎日お話しするときとかも聞きながら感動できるようにこうお話をさせていただいてます。
どんな人の話でも感動すると、
知らないことは本当に感動することだからっていうことで、興味がないこととかそういうことではなくて、こういうこともあるんだって、こういう考え方もあって、こういうふうに思っている方もいらっしゃって、それをどちらかというといろんなことをポジティブに取るように、それ
も自分が受けた感情を相手に出してあげるということですかね、
で出してそれをまたポジティブに自分に置き換え、やっぱりどんどん情報を発信していけれたらなっていうのは心、
それで相手の方はどんなふうに変わっていくんですか。やっぱり相手の方が言ったものに対して、野口さんが編集長がこう感情をわーっと出すと、すごいね、感動したよって、相手どんな反応を示してくるんですか。
やっぱり喜んでいただけるので、すごく喜んでいただけて、あとはやっぱりすごく、そうすることでよ で、はい、あの相手の方にもそういう向上心がこう生まれたり、こう頑張れる、一緒に何かしようとか、一緒に何か盛り立てようとか、こうワクワクしたりとか、やっぱりそういう発想になっていくので、
リアクションが上手かもしれませんね。
リアクションですかね。
僕も初めてお会いした時にこう、はい、こうそんなことあるんですか、加賀社長そんなんなんですかって、ついつい話したくなるような部がバーってですね、なんか人を話させる天才だなって僕すごい思っててですね、
本当にあの普通に過去感動してるだけなんですけども、
いやすごいです。
でも本当にすごく魅力だなって思うことは、やっぱり口に出すように、はい、やっぱり魅力なことは、はい、出すことによってまた自分の中でずっと記憶に残るので、はい、やっぱりそれはあの、はい、初対面であっても、はい、通行人で全然知らない人に声をかけられても、はい、常にもうその気持ちは一緒で、は
い、
似てますね。
まあ、前お話した時になんかこうね、はい、ルーカスの編集長でありながらビビットって会社の社長もやってて、はい、でなんかこうね、ボランティアでバドミントンのクラブチームを立ち上げ、はい、でなんかこう、はい、レストランのプロデューサーを任されたりとか、はい、なんかそんないろんなことをテレビもね出演されてて、本当多彩だなというのがあってですね。
はい。いやでもあの本当に逆に私は何もしてなくて、お客様の方でまあ一緒にあのちょっと力になってもらえないかと、はい、いうことで一緒にこう声出して、一緒にそのお客様の立場になって、
はい、
あのこうやっていけるというのが一番の自分の強みでもあるかなと、はい、あと
すごい魅力だと思いますよ。
ありがとうございます。とんでもないです。
だからこれからの、はい、野口編集長の展望とかやりたいことみたいな、なんかそんなってあるんですか。
そうですね、今本当にすごく大きなやりたいことっていうのがありまして、
はいはい、
でそれはやっぱり滋賀へ来て、私はもともと保育士を、はいはい、していたんですけども、はい、やっぱり子供っていうものに、あの子供に対する、
はい、
あの何かこうお仕事に携わるということがしたいとは思っていたんですけど、はい、で母親になり、あの子供の、ね、ジュニアスポーツを、はい、子供にさすことによっていろんな分野を、はい、あの選ぼうと思った時に情報が正直出てこないっていうことで、例えばサッカーですとか野球ですとか、
はいはい、
テニスバドミントンとか、はい、そういうのをどこの会場でどういうところで活動してて、はい、またそのチームがどういうところ、あの強みがこういうところが強みで、はい、働いてるお母さんにでもあの行きやすいクラブチームなのかで、はい、そういう情報を発信していけるような、
はい、
大型ウェブモールの立ち上げを、したいっていうのが大きな今目標となりまして。
すごいですね。壮大ですね、
はい、でもそれには子育て世代の親御さん目線で、はい、私ならではのこの発信ができるんではないかと思ってまして、まあ、地域情報の地域の活動の情報ですとか、はい、あのスポーツ選手の健康面の、はい、そういうサポートですとか栄養面とかのサポートですとか、
はい、
あと体のケアとかの方でいろんな記事を載せていくことによって、はい、あのスポーツに携わるそのジュニア、まず滋賀県のジュニアで、はい、あのウェブサイトを立ち上げて、そこで、はい、あのいろんな情報、大会情報とか、はい、応援してる県外の皆さんにも発信していけるようなサイトを、はい、あの作っていきたいなっていうふうに思っております。
面白いですね、
はい、
そこの中の結婚の部分ではですね、僕らがお伝えできればなと思ってますので、は
い
は
い、ぜひよろしくお願いいたします、
はいはい、最後にですね、僕どうしてもこれ聞きたかったのが一つあってですね、はい、先ほどちょっと話もあったんですけど、野口編集長の僕野口さん出会ってこの人魅力的だなってすごい思うんですけれども、はい、私何にもしてませんって言うんですけど、なんか本当人に好かれますよね。老若男女問わず野口薫流の人に好かれるコツみたいな奥義みたいな、なんかそんな教えてほしいんですけどね。
ないです。あの気がつけば、
はい、
本当にこうあのまた人見知りとかする方とか、
はい、
そういう方とかに確かにすごく声かけをしてもらったり、
はい、
こうどんどんこう、はい、心を開いて話してくれたりするので、はい、多分何もこう聞かざって聞いてないからだと思うんですよね、はいはいはい、ただそれだけかなって何もないので、
なんかそんなにこう聞かざらずになんか素直に聞くというところですかね、
は
い、
とやっぱり一生懸命してるんですけど、どちらの部分もたくさんあるので、それが周りが助けていただいてるっていうような、は 感じですかね。でも本当にそれはもう人に支えられて、
はい、
今のビビットがあるので、決してあの私の会社というよりも、
はい、
私を皆さんが作り上げていただいて、皆さんで作っていただいている、はい、そういうビビットだったり、
どうやったらそんなみんな助けてくれるんですかね。ラジオ聞いてる皆さんもなんかそう、どうやったらそんな周りから支援を受けれるのかなって、
こういうのをやりたいんですっていうのを私は常に伝えてるんですけ どそれにぜひこう一緒にお願いしますっていうような形ですかね、は
い、
ちょっと
それ自分の思いを周りに発信していくということ
なんですね、はい、まず発信してこれはどうですかっていうことで、
はいはい、
お力をぜひよろしくお願いしますっていうような感じで、
いや素晴らしいですけど、
はい、
それでね、こんだけこのルーカスも出て先ほどの、ね、はい、大きなモールもできたらすごいと思いますし、多分それもできると思いますね、
はい、
なんか求心力が本当に野口さんにあるので、
はい、
なんかみんなが集まってきやすいっていう、来たくなるみたいな魅力をすごいお持ちなんで、
あと社長一つだけ、はい、あの宣伝ではありませんけど、
はい、全然言ってください。
あのカマラーでジュニアバドミントンっていうのを、はい、この4月から立ち上げたんですけど、はいはい、こちらの方は、まあ、バドミントンを通して、まあ、体を動かす楽しみとか、
はい、
あのいろんな、まあ、今ゲームとかいろいろこう、
はい、
お家でする方も多いんですけど、はい、やっぱり根本的に体、子供は体を動かすことが楽しいということを、はい、バドミントンを通してこう伝えていけたらなと思って、このジュニアチームの運営の方をさせていただいておりまして、はい、あのこの4月から立ち上げさせていただいたんですけど、はい、
ね、
本当に、
は
い、今もうあと定員が4名ほどしか枠ないぐらいいっぱいになっているような状況で、あの全国であのバドミントンしてる方も応援のメッセージをたくさん本当にいただいていまして、
はい、
まあ、この場を借りて逆に ありがとうございますと。
ああですよね、ボランティアですもんね、
はい、
これ、
はい、そうです、
素晴らしいですよね、はい、本当にいろんな活動されてます、
はい、
はい、いいでしょうか、
はい、ありがとうございます。
いや、また本当ね、いろんなことをいろいろ聞きたいんですけれども、はい、またぜひですね、お隣の滋賀ですし、お近くなのでこれからもいろいろ絡ませていただきたいので、はい、今後もぜひゲスト出演していただきたいのでよろしくお願いいたします。
ありがとうございます、
今日はですね、滋賀を楽しむ雑誌ルーカスの編集長、野口かおるさんにお越しいただきました。野口さん、本当にどうもありがとうございます。
ありがとうございました、
はい、またぜひゲスト出演してください。皆さん、このルーカスですね、これ、はい、これどこで手に入れられるんですかね。
はい、あの会社の方でもお問い合わせいただいたらメールの方で送らさせていただきますし、
滋賀のいろんなお店でこれ取れるんですか。
は
い、
ホテルの方、ボストンホテルの方にも置かさせては、
ボストンさん、はい、はい、
あの置かさせていただいておりますので、はいはいはい、またお問い合わせいただければと思います、
はいはい、ありがとうございました。今日はどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました、はい、
別々の物語の
今日もお別れの時間となりました。最後までお聞きくださいまして本当にありがとうございます。この番組の感想や今月の悩みなど、私香川博樹へのご質問があれば、公式ホームページ香川博樹 .com 香川博樹 .com のお問い合わせからお送りください。今日このルーカス、うちもですね、このルーカスの一番後ろに載させていただいているんですけれども、こちらの YouTube ご覧の皆さんは見れると思うんですが、載ってますので、ぜひですね、滋賀県を知っている方も知らない方も、このルーカスを呼んでですね、滋賀の良さを再発見してみてください。次回のこの番組の放送は5月20日土曜日の8時、8時台を全員集合ドリフの時間にまたお会いしましょう。それでは皆さん、笑顔で幸せなゴールデンウィークの週末をお過ごしください。婚活応援番組、モテなが人生楽しくない、お相手は婚活のカリスマ香川博樹でした。この番組は本気の結婚相談所 B の提供でお送りしました。